それでは本日も VT と深く始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。ライターベンチャーズの木村です。この VC と深くですね、ポッドキャストなんですけども、平日毎朝8時前後からですね、2、30分ほどお届けしている、ポッドキャストになっていまして、ライブでは毎朝、Twitter スペース、ライターベンチャーズの Twitter スペースにて、放映をしております。何をやっている番組かというと、普段はシード VC、ベンチャーキャピタルとして活動している、私、ライフタイムベンチャーズの木村が、日に一つ、気になるニュースの記事や、ブログインタビュー記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、そのどういった点が、印象的だったのか、面白いと思うのか、示唆があるのかという点をですね、ご紹介をしていくという、ベンチャーキャピタルが注目しているニュースを、ベンチャーキャピタルの解説で聞けると。そんな内容の番組になっています。曜日ごとにですね、テーマが異なっていまして、本日のニュースが、ジャパンスタートアップエコシステムってですね、そういうカテゴリー、日本の、あれですね、英語の記事というか、英語のメディアで紹介されている、日本のスタートアップや企業みたいな感じの、そのフェミアスだと思っていただければいいかなと思うんですけど、そういった中で今回取り上げたいのが、原文自体はですね、英語なんですが、ポッドキャストのタイトルでいうと、トッパン印刷さんが SSL ベンチャーズを提携し、人型アバターデータセットを作成ということで、もともとの原文がトッパンチームスピース、デジタルスタートアップというクリエイティブアバターデータセットですね、なんですけども、海外のですね、メディアで、バイオメトリックっていうですね、バイオメトリックアップデート .com っていう、おそらく名前のところ、バイオメトリック、指紋認証とか顔認証とか、そういう生体認証系の、バーティカルメディアだと思うんですけども、そちらに、昨年の12月の末に掲載されたニュースの方をちょっと見ていきたいと思います。じゃあ最初にですね、記事の内容について、もし気になる方いらっしゃいましたら、突破デジタルスタートアップ、データセットとか多分、検索したら同じ。いただけると思いますし、ライターベンチャーズのツイッター見ていただければ、ケース記事になっている実際の原文も見れますので、もしよければ、そちらをお手元に置きながら、見ていただけると、より聞きやすいかなとは思っています。はい、それではですね、記事の概要ということで、今回ですね、ご紹介するのが、創業から121年の歴史を持つ印刷会社、トッパン。海外名称とですね、ローマ字で凸版って単に書かれることが多いですけど、日本だと凸版印刷、さんと、デジタルスタートアップ、日本のスタートアップですね、の 3DIG、さんの2社でして、2020年に、この2社は、このプロジェクトのための、権利不要な、フォトリアリスティックな AI 生成の人物像、というものを作るというふうに言っていますと。で、具体的にビジネスの面でどういうことをするかというと、要は実際には存在しない人間というかアバターを、3DIG さんとトッパーさんの合わせ持った技術で、それを作っていって、結局それを、マーケティングの文脈だったりとか、マーケティングの資材、だったりとかに人の顔を入れる必要がある、という、そういう会社に、この、本当に権利の許諾不要で、実際には存在しないのでと。ということで、合成された、人の顔、キャラクター、アバターっていうものを、かなり高精度なもの、高細部なものを含めて出していくということを、計画をしているという、発表されています。で、この凸版さんと SDG さんは、凸版さんのこのバーチャルヒューマンラボっていうですね、研究所というか、そういうところがあるようなんですけども、そこで高解像度の生体スキャンというものを、実際にモデルになっていただく人間からなんですかね、から行って、そのデータセットというものを構築をしていく予定だと。で、そのスキャン自体は南カリフォルニア大学のライトステージで行っていく予定だとされています。で、この収集されたデータが 3D さんの AI システムの中に、学習をさせられて、このバーチャルヒューマンを、自動作成する、自動生成する、AI として、鍛えていくということをしていきますと。で、これを、ビジネス的にやっている目的はっていうところで言うと、どうしても実際の実在する人間がやっている、モデルでこういうことをやるときって、どうしてもストレートに言うとコストの面だったりとか、 あとはその権利に絡んだ、画像とかとなるので、まあ、モデルさんとかにしても、自分の、まあ、ビジネスの意味でも、こういうふうに、まあ、お金をちゃんと払ってほしいというのが当然ありますし、あとは、まあ、それがあることで、まあ、ちょっと、なんですか、意図しない使われ方を、自分が提供したその画像だったりとか動画素材で、されるっていうことはあんまりこう望ましくないと。っていうことを、まあ、それをこのデジタルの架空の人間の顔っていうものっていうので、ちゃんと本当に人間並みのクオリティの、顔を、大量にいろんなパターン、多様なものを生成できるということが、まあ、不気味な谷を飛び越えたディープフェイクっていうふうに、記事の中でも説明されてますけど、それを、目指していくというふうにされています。で、この秋の時点で、この同社の、IDK と顔認証アルゴリズムっていうものは、米国立標準技術研究所の権威ある顔認証ベンダーテストでも判定された変数において、世界のトップ20に入っているという、まあ、そういった トップバーサーズ・セキュリティさんの、このプロジェクトっていうのを、まあ、世界向けでマーケティングをするための、まあ、PR というのが今回の記事の判定。記事の内容自体はこんなところになっているんですけども、まあ、この事業領域もうちょっとこう、ね、詳しく見ていこうかなということで、アバターとかバーチャルヒューマンと呼ばれる事業領域で、今どんなサービスだったりとか、場合によってスタートアップが出ているかも少しだけご紹介したいと思うんですけど、一つ目がですね、例えば、O、AWW と書いてあるから、O かな？なんか O なのかあれですけど、バーチャルヒューマン、今、を、手掛けている、これもともとは多分中国とかかな、そうですね、中華系だと思うんですけど、こう、ものを見るに。で、IMMA、今っていうふうにね、検索していただけると、まあ、グーって見ればいろいろ出てくると思いますが、これどこが作ったんだろうな。すみません、ちょっとそこが、パッと出てこないと申し訳ないです。で、今ですね、インスタグラム、まあ、バーチャルヒューマンなんですけど、女性のモデルの。で、今、インスタグラムのフォロワーが24万人を突破していると。で、すでにですね、中国全土で放送されているアイスクリームブランド、マグナムのテレビ CM にも起用されているということで、バーチャルヒューマンがテレビ CM にね、もう中国では出ているという、そんな使われ方をしていたり、あとは、IKEA、だったりとか、SK-II、ポルシェみたいな、そういった本当に、まあ、いわゆる有名なグローバルブランドの、グローバルキャンペーンの既に登場しているのが、このインバっていうね、キャラクターになっているということで、まあ、主にアジア中華圏をターゲットとした、まあ、バーチャルヒューマン、バーチャルモデルとして、既に活動しているものが、例えばありますということであったり、あとは、日本と馴染みがあるところというと、ファーストリテイリングさんの、まあ、GU ですね。服売ってます、GU さん。ところで言うと、自社のバーチャルモデル、YU っていうものを発表していて、まあ、こちらが、まあ、やっぱりこうね、アパレルの最大手であるファーストリテイリング GU さんということもあって、モデル体型ではなくて、平均的な、まあ、日本人的な意味ですかね、平均的な体型のバーチャルヒューマンにモデルをさせるという、そういった、割と実用性も含めた、バーチャルヒューマンっていうものを、まあ、開発をして発表していると ということをしていましたりとか、まあ、あとは、まあ、ファッション雑誌とかでもですね、CT モデルを表紙に採用している例ってここ最近増えていたりしまして、Vogue っていうですね、有名なファッション雑誌でも、まあ、CG モデルが 表紙に採用されることが、ここ最近の回でちょくちょくと あったりとか。あとは、まあ、バーチャルヒューマンのスタートアップということで言うと、ブルッドって、BRUD、ブルッドって書いて、リル・メケーラっていうですね、まあ、バーチャルヒューマン、アバターを手掛けているスタートアップでして、今、NFT スタートアップの、ダーファーラボスっていうところに買収をされていると。で、まあ、インスタグラムのアカウントがですね、なんと驚き、今、フォロワー数310万人ということで、わおと。なるほど。これが受けるのか。なるほど。勉強になります。まあ、リル・メケーラって、まあ、もしね、日本語で紹介してきてやれば、いい感じにその続きまで届くかもしれないので、見ていただきたいと思うんですけど、ちょっとですね、日本、純ジャパニーズである私には、何が刺さってるかわからないけど、多分刺さるものがある、パラソニーの、バーチャルヒューマン、モデルがいらっしゃいますと。 あとはですね、あとは日本に馴染みがあるところでいうと、吉本芸人 AI プロジェクトみたいな感じのところ っていうのもあったりしまして、まあ、ユリアンレトリーバーの、ね、あとアバターを作って公開をしたりとか、しかも、まあ、これはね、やっぱり実際のタレントを持って、たくさん、抱えていらっしゃる吉本さんならではのやり方、やれることかなと思うんですけど、まあ、去年はバーチャルヒューマンというよりは、まあ、実在している人を、モデル化するというか 3D 化するっていうことを吉本さんの場合はまあやってらっしゃって、ユリアンレトリーバーさんが、ご本人の声で、日本語と英語と中国語と韓国語で4カ国を喋れると、あとは日本語の場合は関西弁のアクセントも含めて開発してて、結構ね、凝りを感じる、そういうアバターをちゃんと作っているということですね。で、吉本興業さんだったり、まあ、吉本セールスプロモーションさんは結構今、オーベンさんと一緒にですね、合弁会社のエージェンシーも含めて作っていて、実は AI 開発、すごく、積極的にやってらっしゃる会社の一種に、なってらっしゃいました。と、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構まあ本当にお笑いプロダクションから、海外の、ね、アメリカのスタートアップから、ね、パーソリティングから、本当に多種多様なメンバーが、メンバーというか、曲線たちが、まあ、このアバターとかバーチャル、ヒューマンという領域に参入をしているということが、なんか、アンティカリカルちょっと分かったところかなと思っています。でですね、まあ、その上でじゃあ、この機器の、まあ、どういうところが、まあ、印象的なのかっていうと、まあ、事業領域に関するコメントですね。あとは、日本の大企業、日本のスタートアップによる、こういう、まあ、展開というか、まあ、こういったリリースを出していることに対してのコメントと、それぞれちょっとしたいなと思ってますけど、まあ、事業内容、の面で言うと、まあ、この、まあ、メタバースの、現地ね、もう皆さん、この多分放送を聞いていらっしゃるようなコアの方はですね、ご存知の通り、Facebook を運営する、旧 Facebook 社がね、社名をメタに変えて、まさにこうメタバースのプラットフォームを作っていく、それを運営していく会社に、今後、自分たちのこうドメイン自体も、より広げていく、拡大していくということを謳っている中でですね、まあ、大事なことは、今のこのメタバースの、動きみたいなものが、まあ、一過性のトレンドになるのか、まあ、本当にそれが普及していくものになるのかというのは、多分いろんなご意見があると思いますし、まあ、特に、日本国内の中だと、まあ、まだまだそのいわゆる本当にメタバースを、まあ、あるはあるんですけどね、実際のメタバースになっているような空間って、まあ、モンスターハンターワールドアイスボーンだけど、メタバース感は本当はあるんですけど、まあいわゆるなんかスタートアップの文脈で語られているメタバースをそのプラットフォームを運営している会社っていうのが、まあ、任天堂さんとソニー、まあ、任天堂さんとカプコンさんとかを除くと、まあ、あんまりまだ、ない 日本の中では、ちょっと否定的な意見だったりとか、いや、そんなにこう、ね、メタバース自体が来るかどうかもわからないのに、その中の広告なんて気が早すぎでしょみたいな、そういった、声を、まあ、なんですかね。まあ、日本のこう今の市場環境の成熟度合い的にだったりとか、あとは、まあ、いろんな意味でこう、ね、新しいものが出たら、とりあえず一回否定して入るっていう人がですね、割と多めな日本というこうカルチャーと思うんですよ。悪いことじゃないと思うんですけど、必ずしも。まあ、そういうところもあって、まだなんか、まあ、懐疑的な見方みたいなのが結構大きいのかなとは思ってはいますと。で、まあ、私自身のスタンスはどうかっていうと、まあ、ニュートラルっていう感じで、すごく懐疑的でもないし、まあ、すごく楽観的でもないみたいなところで、現実のビジネスのマーケットで今起きていることでいうと、メタバースの空間における体験の設計だったりとか、あとは、まあ、そこにおける、それこそ経済圏ができている、まあ、広告一つとってもそうですし、まあ、コマースとかもそうかもしれませんし、まあ、いわゆるなんか体験する課金型みたいな形でやっていくものとかも含めて、生まれるか生まれないかで言ったら、長い目で見たら生まれると思っているんですけど、まあ、それが日本国内のプラットフォームで短期的に立ち上がるかどうかっていうと、多分任天堂さんかカプコンさんが本気出してくれないと、もしくはソニーさんが本気出してくれないと、なんかなかなか危機的な変化っていうのは多分ない。ただ、まあ、海外だとですね、まあ、ロブロックスだったりとか、フォートナイトだったりとか、まあ、それ以外、それ以外も含めて、すでに、 同時接続と言ってもいいぐらいの人たちが大量にいて、コミュニケーションを取っている、全く新しい、バーチャル空間のプラットフォームが、すでにかなりアクティブなものができているって話だとか、それをさらに新しく作っていこうというですね、メタ社も含めたいろんな取り組みが今、進んでいるということで、アメリカを中心とした海外では、すでに、マーケットが生まれつつある、顕在化しつつあるっていう、そういうタイミングだと思っていて、この辺はちょっとね、歴史にちゃんとやっぱり学ばなきゃいけないかなと思ってるのが、日本のスタートアップだったりとかですね、ハイテク業界のある人で言うと、記憶に新しいのは多分2015、6年、7年ぐらいの VR ブームみたいな感じのものだったり、あるいは2000、それこそ9年、10年、11年ぐらいにあった、日本に、における、iPhone プラス、Twitter、Facebook みたいな、SNS の、黒船上陸みたいな感じの、そういうタイミングだったりとかなのか、もっと古く、この広告みたいなですね、ビジネスモデルの中で考えたときに言うと、かつては、本当に一部のごくニッチな 中で、生まれてくるその広告ビジネスであった、サイバーエージェントさんが、今や、ね、時価総額ベースでいうと、電通さんが高度差に移る、もしくは追い抜くっていうですね、あとそういった会社に20年間かけてなっていったっていう、そういったいろんな歴史を振り返って考えたときには、今のこのメタバースっていうものが、昔、2008年ぐらいの当時の、日本における SNS、ミクシィはあったらね、十分ワクワクしてたんですけど、みたいな、ギャップみたいなことが感じられてる子だったりとか、VR に関しては、未だにちょっとこう、だいぶギャップがある状態で、この5年間推移してしまってるかもしれないっていう、6年前とか10年前とか20年前の、テック業界のことですね、私も正直6年前ぐらいまで分かるけど、10年前までは、VC やってたわけでもなかったので、分かんない部分があるんですけど、そういうのを思い返して、あの時のあれと同じ状態ですっていうふうに、言うと、その時にこうチャンスをつかめた人は、じゃあいい匂いがするなと、思うのかもしれないですし、その時にこうチャンスを逃したら、ちょっと様子見をして、そこに対して、事業機会は本当はあったかもしれないのに、やりきれなかったっていう、そういう苦い経験がある方にとっては、やっぱり注目すべき タイミング。今、本当に世界中の会社が、特に、昔との違いでいうと、Facebook だったりとか、その他、グローバルジャイアント、もしくは、米国、なし中国の、テクジャイアントたちが、こぞって今、このメタバースに対する、本当に研究開発的な面も含めですね、社会実験も含めていろんなお金を投じているっていう、流れがあるっていうのは、10年前とか20年前には彼ら、今みたいなプレゼンスじゃなかったので、その中で、不可逆的に 力ずくで起きるイノベーションっていうんですかね、そういうものが起きるか起きないかで言ったら、グローバルレベルで言うと、起きていくでしょうし、中途半端に言って中途半端に失敗に終わるというよりは、徹底的に一回やりきるところまで、いくんじゃないかなとは思っている。この領域に、日本勢として突破印刷の 3DIG さんっていうですね、本社がちゃんと挑みに行ってるっていうところは、すごく、好感を、個人的に、持っていますし、頑張っていただきたいなと思っていますと。もう一つの側面でのコメントっていうことで言うと、この記事が英語で出てるっていうところが、個人的には一番今回のケース記事で面白いところだなと思っていまして、私自身のこう自戒も込めてですけど、日本のこうスタートアップとか、ないし大企業さんの情報って、そんなに、特にこういうイノベーションに関する情報って、あんまり英語で発信されてないじゃないですか。で、理由は多分いろんなものがあって、あまり英語得意じゃないとか、得意意識がないとか、みたいな、そういうそもそもの話もあったりとか、あとは、いろんな意味で、やっぱり日本っていう国はすごい特殊な国なので、ある意味多分海外のいろんな国から見たら恵まれてる、単一言語圏で1億人以上の人口がいて、世界3、4位の経済規模がまだあって、海外、外資はその言葉と言語、文化の壁もあって参入しづらいっていう、極めて特殊なマーケットなんで、国内でちゃんとリリースって、しっかりと コンシューマーにしても、エンタープライズにしても、その形を作っていけば、一定程度のところまではビジネスが動いていくし、そこにこう本当に今、グローバルレベルの競争みたいな感じのものってものは、まあ、ぶっちゃけない、っていう、そういう特殊なマーケットなので、その中から立ち上げていって、日本で実績を作ったら世界にっていうですね、そういう、やり方をやっていくと、一部の、ね、例外はあるんですけど、最近ね、ちょっとずつ増えてはいるんですが、こう、英語の記事で見る日本のスタートアップの取り組みって、全然出てこないか、結構な、もうだいぶ仕上がってるフェーズになって、ようやくなんか、日本のエコシステムの一覧みたいな感じで紹介されるみたいな感じになんかなりがちだなと思っている中で、今回このね、3D さんと突破さんっていうですね、本当にこう、オープンイノベーションの例自体が、英語で海外に発信されるってこと自体も珍しいと思いますし、あとは、やっぱりこの事業領域が、このバーチャルヒューマンとかアバターっていう領域だからこそ、意図的に英語で情報発信をされてるんじゃないかなというふうにですね、想像ですけど、思うところはありまして、今のこのメタバースの、ものって、さっきちょっとボロボロボロっと申し上げた通り、ほぼ、海外に今はプラットフォームもユーザーもいるっていうのが現状で、本当に2008年ぐらいの Facebook みたいな、そういう感覚に近いんだと思いますと。で、そうなった時に、日本の中で日本企業とか日本の顧客向けにマーケティングをしていても、この尖った技術みたいなもの、っていうものが、そこに対して、プラットフォーム自体がまだエマージングなので、それにお金を払ってくれるとかですね、協力をしてくれるっていう人が、タレントの面でも、顧客の面でも集まりづらいっていう構造が、今、まだこの段階だとあるマーケットだと思っていまして、であれば、しっかり尖った技術を持っていてですね、それこそこう、世界トップ20に入る技術的なメリットっていうふうに、次のように書かれてました。そういうグローバルなプレゼンスまでしっかりつけている技術なのであれば、最初からその技術マーケティングを英語ベースで海外に、アメリカもないし、ちょっといろんな複雑な背景ありますけど、中国っていうところでしていくっていう、そういった方針は非常にこう共感できるなと思いますし、なんかぜひですね、この記事を出した割には当然される気はないと思うので、トッパンさんも 3D さんも、この記事からの反響であったりとか、いかにですね、本当にグローバルプレイヤーに技術で、興味を持ってもらうっていう、そういう技術マーケティングをやっていく、なんか、一例としては、今回デジタルな会社ではあるんですけど、ディープなデジタルテクノロジーに基づくスタートアップ、今回のセイディングさんみたいな感じの例もそうですし、ないしはもうデジタルが関係ない、いわゆるディープテックとか、素材とかバイオみたいな感じの領域でやってらっしゃる、スタートアップの方にとっても、こういう、リリースを打っていく、で、こういうマーケティングをしていって、少しでも自分たちが尖った技術が、世界中の、誰かにちゃんと届くという、ことを、B2B でやっていく会社にとっては、すごい大事な取り組みだなと思ってまして、その点がすごい印象的でしたし、いろんな、ね、施策にも、これから応援する企業家の方にも、そういう、たくさんの、なんですかね、ユーザーを自分たちで獲得しなきゃいけないいいビジネスモデルと、なんか特定の誰かが頷いただけで、劇的に前に進むみたいな感じの、そういう、ビジネスとっていう時の、後者に当たる方は、いかにですね、自分たちの尖った技術をピンポイントで届くべき人に届かせるための、そのためのなんかコンテンツマーケティングをしていくっていう、ね、そのための PR を打っていくっていう意味で、この今回の。トッパーさんだったりとか、3D グさんの取り組みっていうものは、一つの参考になるんじゃないかなと、思っています。ね、でもリリースって終わりじゃないのですね。ぜひこの2社さんに、それこそメタ、フェイスブックから問い合わせが、来てとか、わかりやすいのはフェイスブックって言っちゃいますけど、フェイスブックの中の人に対して技術プレゼンテーションをして、なんか彼らを驚かせるような、ものがあるという、それでもできるところまで、行く。Facebook じゃない人もそういう、この領域に興味を持っている、グローバルエンタープライズ、に対して、そういったことができるような、 取り組みが、こういった取り組みから始まっていくと、素晴らしいなと思いながら、今回はですね、ビジネス活性化については説明させていただきたいと思います。はい、それでは皆さん、そもそもどうもありがとうございました。今日も一日頑張ってまいりましょう。いらっしゃいませ。